第二章、茜屋よろず町。幻想郷に住む人間が集まり暮らしているところ、人里。ここはその人里のとある茶屋。里の中でも大きな店で、食事をしたり足を休めたり、多くの人間がやってくる。
ごめんください。
旅装束を着たその客は頭巾を目深にかぶっており、表情がうかがえなかった。
はい、すぐ伺いますから、ちょっと待っててくださいね。
いや、席はいい。ここに来れば茜屋に会えると聞いた。すまないが取り継いでもらえないだろうか。
日が落ちたらもう一度お越しくださいますか。
ここには多くの人間がやってくる。そして人間以外の客もたまにやってくる。昼間は茶屋の看板娘、夜は柳の下の六六尾。さらに隠した一つの顔、いやもう一つの頭を持っていた。私の名は石板木、屋号をよろず茜屋と称している。人と妖怪が関わる事件を生業とする人里に住む妖怪だ。その日の夜、待たせたな。私が茜屋だ。
やはり昼間の君が茜屋だったか。昼とは随分様子が違うんだね。
人が変わったようか。これには少しコツがあってな。
コツも何も別の頭だからね。
いちごちゃん、おしゃべりは今は我慢よ。
はーい。
人里で生きる知恵といったところかな。
そんなところだ。さて、まずは頭巾を取って顔を見せてくれないか。
ああ、これでいいかな。
あらわになった顔が月光に照らされる。内巻きに整えられた短い金髪、底知れぬ知性を感じさせる金色の瞳、そして頭上に立った獣の耳。あなたはヤクモランだな。
やれやれ、私も無駄に名ばかり通るようになってしまったものだ。
こりゃ大物だ。あかね、せいぜい書類を踏んだくれよ。
さっきから聞こえるのは私の他の頭たちの声だ。私は妖怪六六尾。一晩である私には全部で9つの頭がある。今の声はヘッドナンバー4、あざ名をザクロという。独り言に見えるので、他の頭は基本的に姿を消している。体にくっついている頭の声だけが他人にも聞こえるのだ。
まず、事情を説明させてもらおう。最近、外の世界からおとぎ話の登場人物たちが幻想入りしたんだ。
おとぎ話の登場人物、なんだか楽しそうですね。
そうですな。晩ご飯は絵本好きやさかいな。
そうなんです。
今のは末っ子のナンバーナイン3号、それと京都弁はナンバー8のボタン。おとなしい2人は割と仲がいい。
おとぎ話の登場人物たちが原因で幻想郷に危険が及ぶ可能性がある。
危険？危険とはどういうことだ？
よろず茜屋、そのことで探し物のエキスパートと見込んで君に頼みたいことがある。
聞こう。
幻想郷に住むおとぎ話の登場人物と似た存在が、外からやってきたおとぎ話の登場人物と同化してしまう現象が起きている。
おとぎ話の登場人物と同化してしまう現象、よくわからないな。それが何か危険なのか。
同化されたものは物語と同じ運命をたどってしまうことになる。例えば、あくまでも仮にだが、 赤ずきんの狼が幻想入りしたとしよう。そして君の友人狼女の今泉かげろうが赤ずきんの狼と同化したとする。すると彼女は放っておけば物語と同じ運命をたどり、腹を切り裂かれ、石を詰められ、池に沈められて殺されてしまう。そういう可能性があるということだ。
かげろうちゃんが私たちの友達ってなんで知ってるんだろう。
今のはナンバーファイブのイチゴ、ナンバーツーの夕日と並んで常識人の頭だ。ちなみに昼間茶屋でバイトをしていたのがイチゴだ。なるほど、危険だな。対策はあるのか。
どうかしきって完全におとぎ話の登場人物になってしまうその前に、どちらかに消えてもらえばいい。
消えてもらうか、なかなか物騒だ。
早とちりしないでもらいたい。君に頼みたいのはそういう類のことじゃない。
私にはそういう類のことの方が都合がいいがな。
ナンバーシックス先決、非常な殺し屋の頭だ。秘密主義な上に口数が少なく、何を考えているのか私たちにもよくわからないところがあるが、私たちの中においては最も高い戦闘力を有する。彼女固有の能力は本来戦闘よりも暗殺に向いているらしい。次第は理解した。では改めて要件を聞こう。
うん。君には何者が幻想入りしたかを調べて、そのリストを作ってもらいたい。
リスト？幻想入りした絵本の登場人物の。
期間は1週間とさせていただく。
うん。取り留めもない依頼だな。
ノルマは設けないから、期間内に調べられたものを渡してくれ。それで依頼は完了としよう。
さて、引き受けたはいいものの、どこから手をつけたものか。
ひゃひゃひゃ、真面目だな、アカネは。こんなん適当にやってりゃ、なんとかなるってば。
このチャランポランはナンバーセブントマト。口を開けばいい加減なことばかり。こいつの言うことは、真に受けるだけ時間の無駄になる。
はいはい、俺、当てがあるぜ。
本当か、ホムラ。
もちろん。そんなわけで、兄貴、しばらく体貸してくれ。
わかった。喧嘩に使うんじゃないぞ。
やっけー、久々の体だぜ。
で、そんなことを聞きに私のところに来たというわけですか。
そうそう、犬走りもみじ、お前の千里眼でなんか見えたんじゃねえか。
人里の妖怪が山の妖怪を利用しようというわけですか。なかなかいい度量をしてますね、石板鬼さん。
家庭ごと言うなよ、もみじ。一緒に弾幕した仲だろ。
あれはあなたが一方的に喧嘩を売ってきただけでしょ。
ホムラ、お前この間の喧嘩って山の妖怪が相手だったのか。
家庭ごと言うなよ、姉貴。
姉貴？何のことですか。
おっと、なんでもない、なんでもない。
まあ、差し支えない情報なら提供できますけどね。
あ、マジかよ、サンキュー。
私が紹介しているのは山の付近だけです。それでいいですね。
あ、頼むぜ。
まったく、私たちを伴わず一つ首で山の妖怪相手に弾幕ごっこだと。私たちの体が破損でもしたらどうするつもりだったんだ。
うっせえな、無事なんだからいいじゃねえかよ。
でもでも、ホムラちゃんのおかげで情報一つゲットよ。
まあな、褒めてもいいぜ、夕日姉貴。
えらいえらい。夕日はホムラに甘すぎる。
夕日姉さんは誰にでも優しゅうしてはります。
もみじさんから得られた情報は3匹の子豚の豚が幻想入りしたってことだったよね。
幻想郷中が同化の危機かもしれないな。
どいつもこいつも豚野郎ばっかりだからな。
私たちの仕事はリストを作ることだ。そこから先は幻想郷が豚まみれになろうが知ったことではないさ。さて、お次は。 それから我々は人里の寺子屋や居酒屋、妙蓮寺、心霊廟、9体それぞれの人脈を生かして幻想郷中を調査し続けた。リストもだいぶ進んだな。鶴の恩返しの鶴に長靴を履いた猫、あとは一寸帽子とかぐや姫。調査対象は最近幻想入りしたものだ。一寸帽子もかぐや姫も幻想入りしたのは最近ではなかったはずだ。
不思議な国のアリス、
それも最近幻想入りしたものではないし、あれは微妙に別人だ。でもさ、似た存在と同化だなんて、どうしてこんな変なことが起こっちゃってるんだろうね。例のオカルトボール関係かな。さあね、原因なんて考えても仕方あるまい。私たちは依頼がこなせればそれでいい。
そりゃあそうだけど。
そういうことだ。さて、ひとまずこれで役も乱に調査報告を出そうと思う。報酬が受けられるなら、この依頼はこれで完了としよう。
期限までまだ時間ありますよね。
ああ、それがどうかしたのか、サンゴ。
私、情報がありそうなところに心当たりがあるんですけど。
珍しいな、サンゴが積極的になるなんて。
情報を集めるだけなら怖くなさそうですし、それに私もお姉ちゃんたちの役に立ちたいんです。
自分も夕日に褒めてほしいと思っただけなんじゃないか。
それもあるかな。
よし、せっかくサンゴがやる気になっているんだ。最後に行ってみるか。人里の、ここは本屋か？
貸し本屋です。この店の娘さんと、その、知り合いで。ごめんくださーい。
はーい。
こんにちは、小鈴さん。
サンゴさん、いらっしゃい。今日も恋愛小説を借りに来たんですか？
ほう、恋愛小説。
今日はそういうのじゃなくて、鈴なーになら外の世界の童話とか、そういうのあるかなって。
童話？外の世界の？
はい、
もちろんありますよ。
本当ですか？
あんまり好きじゃないんですけどね。前に白雪姫って本でえらい目にあったから。
なんですか？
いえいえ、なんでもないです。探してきますから、ちょっと待っててくださいね。
やった、
この辺りに。あれ、
どうかしたんですか？
ああ、いえ、なんか見覚えのない本が落ちてて。
本が人になった。人っていうか怪物みたいな。
ちょっとやだ、なんなのあれ。
サンゴ、私と代われ。
天傑姉さん、お願いします。
ウォーミングアップはなしだ。
首を打ち抜きました。
何者かは知らんが、人型なら頭を落とせば。大体無効化できる。
天傑、こんな狭い室内でヘルズレイを振り回すとは。サンゴの友人が傷ついたらどうするんだ。
状況判断だ、アカネ。体を返す。
まったく。まあいい。この化け物、本から姿を変えたように見えた。ザクロ、こいつが何者か、お前の知識でわからないか？
へへへ。縫い合わせたような継ぎはぎの体。血の通わない青白い皮膚。体の外から脊髄に突き刺した釘のような巨大な電極。この特徴はフランケンシュタインの怪物に似てるな。
フランケンシュタインの怪物。
200年以上前にメアリー・シェリーとかいうビッチが書いた SF 猟奇小説だ。
うん、
さっきの本は幻想入りしたものだということか。怪物の姿がまだ何か変化するのか。なんか女の子になっちゃったわね。この子首が取れてるけど、なんで生きてるのかしら。こいつは邪仙のしもべの、確か宮古よしかと言ったか。
なんだ貴様、侵入者か。
違う、お前の方が突然現れたんだ。
そうか、ならば貴様の脳みそ食らってくれよ。
なぜ心霊病のゾンビが突然人里に現れた。
フランケンシュタインの怪物は死体をつなぎ合わせて作られた人造人間だ。動く死体って意味じゃ宮古ヨシカと同じ存在だな。
つまり宮古ヨシカはフランケンシュタインの怪物と同化していたということか。それがフランケンシュタインの怪物が死んだことで二人は分離、首を落とされても死なない宮古ヨシカが残った。
でも何か妙どすな。ヤクモのお狐さんは同化されたものがお話と同じ運命をたどる言うてはりましたよ。
それは同調因果というやつさ。
ヤクモラン、いつの間に。
すまん茜や、リストは必要なくなってしまった。
何？
同化異変に幻想郷を危機に陥れるほどの脅威がないことが分かったんだ。報酬はちゃんと払わせていただく。本当にすまん。
いや、報酬がもらえるなら何でも構わないが、同調因果、一体何のことだ。
因果的に同一本人となった宮古ヨシカが怪物と運命を共有したということだ。
全く意味がわからない。
つまりだね。
ん？
いかんな、喋る首なし死体など人間に見られてはことだ。気がつかれる前に私が連れていくからフォローを頼むよ。
ちょっと待て、もう少し説明してから。
今の何？あれ？私なんでお店の床で寝てるの？
店主。
店主じゃないですよ。私は店番で。ん？サンゴさん？
サンゴだと？いや、私はサンゴでは。
いや、そう、私がサンゴだ。
なんか店の様子がおかしくないですか？私メガネなくしちゃったみたいで。
いや、何事もなかったぞ。
うん、ならいいですけど。あ、そうだ、外の世界の童話でしたよね。うちにあるの、この本です。はい。
これは人魚姫。ちょっと貸してくれ。
どうぞどうぞ、持ってっていいですよ。うちは貸本屋ですからね。
ありがたい。この本は上巻なのか。
はい、上中下巻の三冊物みたいなんです。
海の底の王国に住む人魚姫。ある日、人魚姫は人間の王子に恋をしてしまう。嵐の日、沈没した船から王子を救う人魚姫。気を失った王子を浜まで運び、助けが来るまで王子を見守る。そこに一人の少女が通りかかる。少女は倒れている王子に声をかける。意識を取り戻した王子は、自分を救ったのはこの少女だと勘違いをする。人魚姫は王子が助かったことを見届けると海の底へ帰っていった。ここまでか。
超いいところで終わってますよね。続きどうなるんだろう。
海の底に住む人魚姫、人魚の姫。これは、
あ、ちょっとサンゴさん、お題お題。
似た存在と同化するおとぎ話の登場人物、共有する運命、人間の王子に恋をしてしまった人魚姫。絵本は物語、エンターテイメントだ。凡庸な結末で終わるだろうか。嫌な予感がする。人魚姫の残りの本を見つけて確かめなければ。